ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは特定非営利活動法人尾張東部青年貢献センターのセンター長住田敦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、昨年ね、5周年前でしたっけ、出演していただいて、はい、ありがとうございます。そう、昨年無事に5周年を迎えまして、6年目、
はい
はい、今度9月24日他に知って得する青年貢献制度、はい、まあ、広報にも載っておりましたけども、はい、こちらが中区役所ホールで行われるんですね。
はい、
はい、もう今じゃあ準備の真っ最中。
そうですね、今本当に多くの方に来ていただきたいと思っておりますので、インターネットですとか、あと駅にもポスターを貼っていただいたりして、周知活動に専念しています。
はい、はい、じゃあこの内容を伺ってきますが、まず、番組でも何度もお伝えしているんですけど、青年貢献センターというか青年貢献、まあ、青年貢献制度について、ちょっと簡単にもう一度教えていただいてもいいですか。
はい、青年貢献制度は認知症や知的の障害、精神の障害などによって判断能力が不十分な方について、青年貢献人などを家庭裁判所が法定代理人として、審判することによって、でご本人の代わりにできない部分、苦手な部分の法律行為や財産管理についてお手伝いをさせていただくという制度です。
はい、障害のある方、認知症とか、精神障害とかいろいろですが、自分で判断ができないから、こうこの子こうだからどうしようっていう不安を抱えてる人っていっぱいいる、ご家族っていっぱいいると思うんですけど、はい、実はだったとしてもこういうふうにこう守られている制度があるっていうことなんですよね。
そうですね、やはり判断能力が不十分で騙されやすかったり、お金を取られてしまったりっていうようなことがあるものですから、そういったことがないようにご本人の権利やお金を守っていくという、そういう制度です。
だから逆に言うと、家族の中ではね、家族といえども、そういうことを私がやらなくちゃいけないのって不安に思っている人もいると思うんですが、そうじゃないということですよね。家族だけがこう抱えなくてもいいっていうことなんですよね。
本当にご家族だけで今までは頑張ってやってこられた家庭も多くあるかと思いますけれども、でもやはりご家族もお年を召されたり、それからお病気などによってどうしてもそれができなくなる場合がありますので、そんな時にはやはり第三者をそういった青年貢献人に選ぶ場合が今多くなってきています。
はい、この青年貢献人というのはどんな人がなるんですか。
そうですね、今ですね、全体の約7割が第三者と言われる青年貢献人が選任、家庭裁判所から選ばれていますけれども、そのうちの約、6割ぐらいが、弁護士、司法書士、社会福祉士といった、そういった資格を持った専門職が選ばれています。
はい、なんか専門職の人だとすっごいお金が高いのかなとか不安になると思うんですが、どうなんですか。
弁護士さんだからすごく報酬が高いというわけではなくて、ご本人の持っている財産、それから収支、それから後見人が行った、後見の事務量、仕事の質とか量ですね、によって家庭裁判所が報酬額を決めますので、特別にその、職種によって報酬が高いというわけではないんですね。
そうなんですね。これ逆に言うと誰でもなれるんですか。
ですね、 成年後見人にはすごく重い責任があって、うん、お金の管理や法律行為を代わりに行うわけですから、うん、それなりの専門性や知識がないと、なかなか選任されません、
はい、
そのため、まあ、資格を持った専門職の割合が多いんですけれども、うん、今回あのセミナーでもご案内します、はい、今市民後見人という、はい、まあ、そういった、第三者の後見人が新たに、うん、登場してきて、うん、そういった市民の方が地域の中で成年後見人として活躍されるようになりました、
この知って得する成年後見制度という、まあ、今チラシを見ているんですけど、その中に市民後見人の活動報告っていうそんな時間がありますが、こちらですね、
はい、そうですそうです。あの市民後見人といっても、うん、まあ、あの本当に、一般の市民の方です、
うん、
で特段何かの資格がある方が多いわけではなくて、もともと以前資格を持っていらっしゃった方もあるんですけれども、でも新たにですね、だいたい約70時間以上の研修を受けていただいて、うん、
はい、
その中には、法律のこと、それから医療のこと、
はい、
福祉制度のこと、生活保護のことや社会保障関連のことなど、うん、7ヶ月間にわたって勉強します。
すごいですね。
そういった方が市民後見人として、うん、地域の中でご本人に寄り添った支援をしていただくという、まあ、そんなことの報告をしていただく予定でいます。
なるほど。これには、まあ、70時間以上の研修ということですが、もともとのキャリアとかは必要ないんですか？
はい、特にあの、とそういったことは要件はなくて、
うん、
市民後見人というその名称のゆえん通り、
うん、
本当に一般の市民の方、うん、民生委員の方やそれから一般の、ま、主婦の方、まあ、そういった方が地域の中で何かこう社会貢献したいわというお気持ちがある方に受講いただいています。
うん、今までに何人ぐらい、
はい、ですね、平成26年27年に第1期市民後見人を要請しました、
うん、はい、
現在ですね19名の市民後見人バンク登録者という方がいます。
は
い、
これはじゃあ、 あの尾張東部で、19人の登録なので、はい、全国的に見ると増えてるんですかね。
そうですね、全国的にはもっとたくさんの方が、まあ、そういった勉強をされたと思いますけれども、実際じゃ家庭裁判所からこの審判とか選任されている人はまだ全国でも300人弱です。
というと、まあ、あのちゃんとしっかりした人っていうことですよね。で今回のこの成年後見制度の勉強会というかね、講演会があって寸劇があって、パネルディスカッションがあってということなんですが、はい、まず講演ですよね、
はい、
これどんなお話があるんですか？
はい、これはですね、まずあの成年後見制度って何かっていうことをご存じない方もいらっしゃったり、まあ、聞いたことはあるけれどもよくわからないという方もお見えになると思いますので、うちのあの顧問弁護士から、
はい、
成年後見制度の概要と、うん、市民後見人の役割などについて分かりやすく説明していただきます。
はい、この漢字が続くので成年後見制度ってね、全部漢字なので、ちょっと固いイメージですの で、
ね、
分かりやすくお話ししていただけるとちょっと身近に感じますね。そして寸劇があるんですよね。
そうなんです。これが今回のあのイベントの一番の、
はい、
目玉というところなんですけれども、なかなかその公演とかだとイメージしにくいものも、うん、寸劇で、まあ、いろんな人が演じることによって、まあ、より具体的にイメージを持っていただけたらと思って、40分の、まあ、素人集団ですけれども、
40分すごいですね。
はい、2場面ありますが、地域の東郷町にあるあのそういった認知症サポーターで活躍しておられる劇団笑顔さんのご協力をいただいて、あとは私たち職員ですとか、行政の職員も巻き込んで一緒に、あのこの寸劇を今作って練習している最中です。
いや確か私の知り合いの中橋さん、
はい、
ね、行政書士の、
はい、
あの司法書士の出られるんですよね。
そうですそうです、はい、 高橋さんはとってももう主役級の役でも、
はい、主役級なんですか、
はい、とっても上手なんです、
ちょっと楽しみですね、笑って納得市民貢献人ということですね、はい、はい、そしてじゃあもうこれが一番の目玉かもしれませんね。
そうですね、
はい、寸劇があってパネルディスカッション、はい、市民が支え合う優しい街市民貢献人の活動からということですが、これは、
はい、パネルディスカッションでは、うん、また違う司法書士の松尾さんという方と、はい、それからあと名古屋安心センターはこの地域では市民貢献人の、ま、先進的な取り組みをされているセンターですけれども、はい、そちらで活動していただいている市民貢献人さんと、うん、それから尾張東部の市民貢献人、あ、この時はごめんなさい、安心センターの所長さんと、はい、それから
いろんな立場があ
るんですね、はい、そうですね、はい、うちの市民貢献人さんも出まして、うん、地域の中で市民貢献人の方が活動することが、はい、どうやってこう地域に根ざした活動になっているかということをイメージしていただくようなパネルディスカッションの構成にしています、
うん、でコーディネーターを住田さんが務めるということですね、はい、でそれとは別に市民貢献人の活動報告というのがあるんですね。
はい、別にあります。
じゃあ盛りだくさんですね。
そうですね。なるべく皆さんが飽きないようにいろいろこの構成を変えながら、はい、最後まで聞いていただけたらと思います。
1時から午後1時から4時30分9月24日、はい、日曜日中区役所ホールですので、中日ビルのお隣の、
はい、
じゃあもうこのエリアからも瀬戸線でピュッと行けますからね、はい、よくこうセミナーは行ってるんですか？
そうですね、セミナーは、1年に1回は必ず、うん、まあ、この尾張東部圏域の街を変えながら行っていますし、はい、あと勉強会ですとか研修会は年に20回ぐらいいろんなところで行っています。
じゃあ割とこの、まあ、6年目になったんですけど着々と浸透してきたっていう。
そうですね、地域の中では、うん、まあ、多くの方に知っていただいて、行政やそれから、まあ、包括支援センターなどの相談機関からの二次相談の窓口として、うん、多くの方に活用していただいてます。
これまずじゃあ家族にちょっと例えばこう認知でこう判断ができない人がいる、うん、そうなった場合まず相談するところっていうのはセンター、
センターでもいいですし、うん、身近なケアマネージャーさんですとか、うん、包括支援センターや行政の福祉課などでも大丈夫です、
はい、そうするとどういうふうにこう流れていくんですか？
そうですね、直接センターの場合は巡回相談などもありますので、はい、瀬戸の市役所で安らぎ会館ですね、はい、で行ってますので、そちらにご予約いただいてもいいですし、うん、あとは関係機関でご相談いただいた場合は、うん、そこからセンターに相談がありますので、ええ、また一緒にご相談にいらっしゃるとか。
で、産休エリアだと終わり朝日と長くてもなんですが、です、ね、同じようにと、はい、いうことですね。で、はい、で、センターにじゃ連絡が行きました。そうすると担当の方が、
そうですね、相談員がうちは今6名おりますので、うん、はい、きちんと、まあ、ご相談の内容、うん、それから成年貢献制度が必要であれば、うん、申し立て書類の作成の支援なども行います、
うん、この必要の度合いが、多分いろいろあると思うんですけど、
そうですね、それは本当にどういった点でお困りなのか、うん、何が、必要でこの成年貢献制度を利用しないといけない、まあ、そういった課題があるのかということを、うん、お一人ずつによって異なりますので、うん、そこを丁寧に、こちらからお聞きして、うん、必要であればきちんと成年貢献制度につなげていくということをしています、うん、
でその制度もその人によってはじゃあここまではやりましょうとか、うん、そういうのがあるんですね。 違うというか。
あ、そうですね、うん、まあ、申し立てをするんですけれども、うん、いろんな書類を書いて、でも成年後継制度を使ったら何でもかんでも全部こう後継人がやって自分ができなくなっちゃうっていうわけではないんですね、うん、ご本人がやれる部分はやっていただいて、うん、苦手な部分や難しいところだけお手伝いしていくので、うん、なるべくご本人の生活ややれることを尊重しながらお手伝いしていくっていう制度です。
なのでうちはまだと思わずちょっと不安だったらとりあえず相談だけしてみるっていうのもいいですよね。
いいと思います。
だってやっぱりこうお金のことって身内でもなんかこう聞きにくかったり、ご本人にしてみれば身内にも渡したくないとかね、
うん、そうですね、
ありますよね、
とてもデリケートな問題ですからね、なのでやっぱりそのあたりを、まあ、いつの時点で誰に託していくかっていうことを、まあ、お元気なうちからお考えになられる、そういった意味でも事前にご相談されることはとてもいいことだと思います。
そうですね、まだ早いと思っていてもやっぱりこう早いうちにいろいろと自分はどうしたらいいかなってことを考えておくってことは大事かもしれませんね。
そうですね、いつそうなるかも分かりませんしね。
昨年5周年のね、イベントを関わらせていただいたんですが、本当全然固くないんですよね。この尾張東部青年貢献センターって聞くとちょっとイメージ的に硬いイメージだったんですけど、本当関わっているこう市町、何市町ですかね。
6市町です。
6市町ですから広いですよね、範囲としては、その6市町の行政の皆さんもなんかこうなんていうのかな、なんとなくこう来たよっていうんじゃなくて楽しみながら張り切ってきたって感じでしたよね。ねえ、それだけこう密にやっぱりつながりが強いんですか。
そうですね、本当にこの成年後見制度や権利擁護という問題はもともとは行政の役割です、でそのことを、まあ、後見センターに委託されているわけですけれども、だからといってこうセンターに丸投げというわけではなくて、何かあったら行政もいろんな判断をしていかないといけないので、すごく密に、年9回は、課長さん方と会議をしています、それで、まあ、内情もよく分かっていただいてますし、よくご理解いただいてるんです、
私ちょっとびっくりしたのは、本当に部長さんや課長さんまでもが張り切って出し物に参加されて、ね、私挨拶だけで帰られるのかなと思ったらもう参加する気満々っていう、
もう盛り上がって、もう自分たちが盛り上がってる感じですね。
本当に本当にこの楽しそうな皆さんの姿っていうのがね、印象的でしたね、まあ、そんな感じで皆さんこう和気あいあいとやられてるんですね、
そうですね、本当に行政の方にはすごくよく理解していただいて協力もしていただけますし、本当にセンターのことを応援していただいてるので、そういった意味ではとても感謝しています、
この5年間っていうと、まあ、実績としては本当にたくさんだと思うんですが、実際に、まあ、もちろんね個人情報もあって詳しいことは言えないと思うんですけど、本当に携わってよかったなとか、これは心に残ったなっていうケースって。
そうですね、いろんな方のもう本当に人生に寄り添わせていただくっていう、まあ、そんな仕事なんですけれども、でも例えばですね、認知症の高齢者の方が、もう本当に1分前でも自分のことやいろんなことを忘れてしまう方が、お家で暮らしたいっておっしゃった時に、そのことを実現するために、まあ、後見人もそうですし、そのご本人を取り巻く支援者をたくさん作って、最後までお家で暮らせるような支援の輪を、まあ、みんなで作っていって、そのこと、ご本人が最後までお家で暮らすことの実現に、こう、まあ、一緒に携わらせていただいたっていうようなことは、とても私たちとしても、まあ、ご本人にとってよかったなと思えることが、満足ができるような支援だと思いますし、 そのことを一緒にやってきた支援者も、うん、まあ、重度の認知症の方でも、うん、こうやって家で暮らすことができるんだねっていう、うん、その経験や実感を一緒に持てたっていうことが、うん、とても良かったなと思います。
本当ですね、まあ、まさに自分が自分らしく最後までこう生きるっていう意味においては、皆さんがこういろんな方がこう関わり合ってできるんだよっていうことですよね。
そうですね、うん、なんかこう高齢になって認知症になったら施設に行かざるを得ないとか我慢しなきゃいけないとか、うん、まあ、そういったことがすごくこうあるかもしれないですし、実際にこう今の世の中だとそれをそうせざるを得ないような状況も多くあるかと思うんですけれども、うん、でもやはりその認知症になっても自分の思いやこうしたいという意思は、うん、すごくそこは強く残ってますので、うん、そのことをどうやったら実現できるのかっていうことを、うん、まあ、一緒に考えていただける仲間がたくさんできたっていうことかなと思います。
そうですね、でもまだまだやっぱりこうこのセンターがあることを、こういう制度があることを知らない人も多いんですよ ね、
う
ん、
そうですね、きっとそうかと思います。
でそういう意味では、この今回の、この知って得する成年後見制度ですが、まあ、自分が関わっている方だけじゃなく、まだ関係ないかなって思う方にも聞いていただくと分かりやすいですよね。
そうですね、うん、きっと特に障害をお持ちの親御さんなどは、うん、やはりお子さんが小さいうちから成年後見制度のことは意識されてますので、うん、いろんな場面で、うん、こう制度をいろんな方向から知っていただくっていうことはとても大事だと思います、
うん、そうですね、やっぱり私たちももう今ね、もう今っていうかもう結構早い段階から自分たちが亡くなった後どう、うん、子供はどうなるのかなっていうことって必ず話題に出ますもんね。ね、
本当にそうですね。
絶対になんか私なんかは子供に長生きしてほしいと思ってるんですけど、やっぱり人によってはね、うん、置いてはもう死ねないっていう、うん、よく聞きますからね。
そうですよね、うん、本当に親のようになかなかその後見人がね、子どもさんに愛情を持てるかって言ったらそうではない、やはり他人ですけれども、うん、でも親順番で言えばやはり子どもがその生きていかなくてはいけない、うん、その時に本人の側に立って大事なお金や権利を守る、うん、そういう人を生きている間にきちんと手当てしていくっていうことがとても大事じゃないかなと思います。うん、
やっぱり兄弟には兄弟の人生があるので、こう負担をね、
そうですね、
かけたくないって思いも大きいじゃないですか、
うん、はい、
なので、でやっぱり我が子のために、まあ、障害があっても同じように子どもに貯金をしてたりとか、うん、子どもの持っているものっていうのがあるですし、もしも自分が死んでその、まあ、遺産っていうほどの遺産はないんですけど、うん、そういうことがどうなるかとかね、
う
ん、
そうですね、うん、本当にまあ短絡的にと言ったらちょっと言葉が悪いかもしれませんけども、やはり親だとどうしても自分の同じ子供に託したい、うん、それが一番安心だって思われると思うんです、うん、でも先ほどおっしゃったようにご兄弟にはご兄弟の人生があって、うん、それなりに小さい頃からずっといろんな我慢があったり、うん、責任を感じたりっていうことですごくそのことを強く思ってらっしゃる、でその先もずっと人生その責任を持って、うん、ご兄弟のねことを面倒を見ていくっていうことについて、うん、本当にご兄弟自身がどう思われるかっていうことをきちんと話し合っておくっていうことが大事だと思います、
うん、そうですね、なんかどうしても後回しにしがちなんですけども、やっぱり一度きちっとね話し合ってみるっていうことは大事ですね。で不安がらなくてもこういう制度があるので、ぜひね、知らない方には一人でも多くの方に知っていただきたいですよね。
そうですね、
はい、こちらは申し込みなく大丈夫なんですか？
一応申し込みとなっておりますけれども、
はい、
資料の都合上申し込みいただいてますが、当日直接お越しいただいても大丈夫です、
はい、とりあえずいろんなところにあるチラシには9月20日必着というふうに書いてあるんですけど、申し込みが、まあ、大 丈夫、
はい、
ということです
、ね、直接お越しいただいても大丈夫です、はい、
でチラシをあの手にされている方で申し込みを、ね、できる方は、まあ、ぜひ申し込みをしていただいて、ということは逆に言うと20日を過ぎていても、はい、申し込みできる方はしていただいて、ね、はい、お名前、年齢、職業、住所、電話番号、ファックス、通信欄は車椅子使用の方とか手話通訳必要とする方など、うん、書いていただいて、ファックスが 0561-755088 0561-755088 尾張東部青年貢献センター宛てに送ってください。これは送ったらバックが来るというものではないの で、
はい、
はい、何も来ないわと焦ることなく来ていただきたいと思います。でいきなり行っても、まあ、大丈夫ということですので、はい、中区役所ホールですね、本当に中日ビルのお隣にあります、まあ、電車で、栄からもう徒歩、地下鉄ですと1分、名鉄でも下車徒歩5分というふうに書いてありますが、まあ、すぐですね、
はい、
はい、ですの で、 で、車の方も有料駐車場がありますので、はい、お越しいただければと思います。9月24日日曜日午後1時から4時30分中区役所ホールです。無料で大丈夫ですね、
はい、大丈夫です、
はい、参加費無料で、手話通訳と要約筆記もあるということですね、はい、これはじゃあ青年貢献制度というのは、例えばご本人がこういくつから大丈夫なんですか？
今ですね、18歳の方のご相談もよくいただいています、うん、結局児童福祉法が18歳で切れますので、児童養護施設から地域に出られるときに心配だということで、はい、障害がおありの方であればもう18から、
はい、
青年貢献制度の利用をというふうに言っています。
じゃあもう本当に思ったよりも早くから利用されている方も、
そうですね、
いらっしゃるということですね。はい、はい、ぜひまあ、いきなり入るというよりも、まずね、こういった催し物に来ていただいて、セミナーに来ていただいて、お話を聞いていただけるといいかなと思います。じゃあ尾張東部青年貢献センター6年目ということですけど、はい、まあ、5周年の時に記念誌ね、素敵な記念誌ができて、これからなんかこういうことやっていきたいなとかあるんですか？
そうですね、これからはですね、国が新しく青年貢献制度利用促進法という法律を作りました、うん、はい、でそのことによってで各市町が青年貢献制度利用促進計画というものを策定しなくてはいけなくなったんですね、うん、でそのことをこの五市一町一緒に計画を策定し、青年貢献制度を使ってよりメリットが感じられる制度、
はい、
地域の中でネットワークをしっかりと構築していく、うん、まあ、そういった制度になるように、また新たな取り組みがこれから始まっていくという、うん、まあ、そういった段階にあります。
はい、だからまあ、どんどんこう国は進化じゃないですけど、困ったところをどうしたらいいのかなっていう、足りないところをどんどんどんどんこう、ね、伸ばしていこうというか支援していこうという、でまたそれがもうちょっとこうだったらいいなとか、うん、皆さんの声によって、多分変わっていくんですね。
そうですね。
で、あと市民貢献人の養成っていうのも、年に1回やってるんですか？
そうです。2年に1度ですけれども、今年度もまた11月に第2期市民貢献人養成研修が始まります。
はい。11月から養成研修第2期なんですね。
はい、はい、そうです。また説明会がありますので、
はい、
ぜひご参加いただけたらと思います。
はい。これはなんかホームページとか？
そうですね。チラシも出ておりますし、ホームページや、あとそれから回覧板などでも、また、皆さん様のところにご周知させていただくことになっています、
はい、2年に1度だから、じゃあ今年を逃したら、
そうですね、また30年、平成30年、ね、ということになります。
でこれはまた7ヶ月ぐらい、
そうです、そうです、
みんなで勉強してということですね、
はい、
まあ、でもそれだけみっちりやるので、まあ、 登録云々というよりも自分自身もしかしたら将来的にやっぱり誰かのっていうこともありますもんね、そういう意味では勉強になりますからね、
はい
はい、ぜひお越しというか、ね、挑戦してみてください。このチラシを見てもパンフレットを見ても市民貢献人バンク登録第一期生の方を見ても年齢も
そうですね、バラバラ幅広く、まあ、40代ぐらいから60代ぐらいまで、ね、
で男性女性もいらっしゃるので、はい、はい、ぜひ皆さん挑戦してみてください、はい、この5周年記念誌のところに参りますが、豊かに生きる権利を守るそのための、青年貢献制度ですね、そして、マークがですねとても素敵です、多分皆さんも一度は見たことがあるかと思いますが、これは羽と、
そうですね、
ハート、
はい、まあ、自立を意味するんですけれども、まあ、ご本人にとって、まあ、自立のある生活、うん、助けてもらって援助があってもご本人なりの自立を目指しているというところと、そこをきちんとサポートしていきますよという、まあ、受け皿もありますし、うんうん、それは最初設立当初5市1町なんですけれども、その時まだ長久手が長だったので、それで、2つの町と4つの市というような羽の構成になっています。
羽がですね、ここのギザギザが4で、ハートが2ですもんね、はい、上の丸いところが、なるほど、長久手が市になりましたので、
で、
ね、はい、で器丸い円があって、そこに OTK というのが終わり東部貢献センターということですね、はい、はい、ぜひまた優しいマークですので、このマークね見かけたら、ああ青年貢献かということで、ぜひ考えていただきたいと思います。知って得する青年貢献制度、9月24日午後1時から中区役所ホール無料ですので、ぜひお出かけください。はい、じゃああと少しですけど頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人尾張東部青年貢献センターのセンター長、住田敦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。